こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、貧しい金持ち。豊かな貧乏人賢い安上がりな生き方80の秘訣は、ひろゆきこと西村ひろゆきが、お金の使い方と人生の選び方を合理的に整理した実用書である、自己啓発書のように理想を掲げるのではなく、貯金節約、仕事の向き不向き、健康管理、意思決定の基準といった日常の判断を、できるだけコストの低い形に組み直すことを主眼に置いている。単なる節約術ではなく、金銭的な余裕が判断力や行動の自由につながるという見方が中心にあるため、経済的な不安を減らしながら無理のない生き方を考えたい読者に向いている。著者の持論が前面に出る一方で、実生活に落とし込みやすい具体性があるのも特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貯金は蓄財ではなく判断力を守るための自由資金。本書で最も重要なのは、貯金を単なる将来不安への備えではなく、人生の自由を確保するための手段として捉えている点である。お金が足りない状態では不安が強まり、冷静な判断がしづらくなる。すると短期的に得に見える話や怪しい儲け話に反応しやすくなり、かえって損失を広げてしまう。本書はこの悪循環を避けるために、まず一定額の現金を持つことを勧める。重要なのは、利息の技術よりも判断を誤らない心理的余裕を作ることである。貯金があると職を失うかもしれない、急な出費があるかもしれないという恐れに振り回されにくくなる。つまり貯金は単に残高を増やす行為ではなく、選択肢を増やし自分の意思で決めるための土台なのである。次に、苦手克服より得意分野の強化を優先する比較優位の発想。本書は、苦手を克服する努力に過度な価値を置かない。日本では弱点をなくすことが美徳とされがちだが、時間と労力には限りがある以上、成果につながりやすい分野に集中した方が合理的だという立場を取る。ここで鍵になるのが比較優位の考え方である。自分が不得意なことを無理に抱え込むより、それが得意な人に任せ、自分は強みを伸ばした方が全体の効率は上がる。仕事でも同じで、営業が苦手な人が無理に対人対応を増やすより、設計や制作などの得意領域を深めた方が価値を生みやすい。本書のこの視点は、努力そのものを否定するのではなく、努力の配分を変えようと言っている。頑張る対象を選ぶことで、限られた人生のコストをより成果の出る場所に集中させるという実務的な発想が特徴である。さらに、健康の基本はストレス回避であり、我慢を美徳にしない。本書では健康を人生の最優先事項として位置づけ、そのための条件としてストレス回避を強く進めている。一般には多少の無理や我慢は仕事や生活に必要だとされがちだが、著者はそれが長期的には損失を生むと考える。ストレスが続けば体調不良や判断力の低下につながり、結局は働く力そのものが落ちるからである。特に嫌な仕事を続けて心身を壊すより、食べていける範囲で負荷を減らした方が良いという割り切りが明確だ。この考え方は、健康を抽象的な価値としてではなく、生活コストと直結する資源として扱っている点に特徴がある。人間関係、職場の空気、過剰な責任感など慢性的なストレス要因を減らすことが、結果として人生全体の安定につながる。本書は健康管理を特別な自己管理術ではなく、日々の選択の積み重ねとして捉え直している。そして、人生の分岐点は目先の得より変わりにくい条件で選ぶ。本書は、結婚、仕事、住む場所のような大きな決断ほど、その場の損得ではなく、将来変わりにくい要素を基準に選ぶべきだと説く。目先の収入や流行、見た目の印象は時間とともに変化しやすいが、生活習慣、価値観、無理なく続けられる働き方といった要素は比較的安定している。だからこそ、将来にわたって後悔しにくい選択は、変化しにくい部分を見極めることから始まる。これは感情を排して機械的に決めるという意味ではない。わしろ、短期的な魅力に引きずられることで生じる失望を避けるための実用的な基準である。著者の考えでは、人生の選択において重要なのは、一時的な得よりも長く使える条件を見抜くことにある。こうした基準の置き方は、迷いを減らし、選択後の修正コストも抑えやすい。最後に、自炊や安価な外食を通じて現金を残す生活設計。本書の後半では、理屈だけでなく日常の支出をどう抑えるかという実践面も扱われる。特に象徴的なのが、自炊をコスト管理の基本に置く考え方である。外食は便利だが、頻度が増えるほど現金が流出しやすい。そこで、安価で再現性の高い食事を自分で用意することが、結果として手元資金を増やす近道になると考える。また、安いチェーン店などを活用しつつ、無駄な贅沢を減らす姿勢も一貫している。ここで重視されているのは、節約を苦言にしないことである。食費を減らす目的は我慢ではなく、 自由に使える現金を増やすことにあるため、続けられる方法であることが重要になる。本書は節約を抽象論で終わらせず、毎日の食事選びのような具体的な行動に落としている点で実用性が高い。結論として、本書は家計管理をしたい人だけでなく、仕事や進路の選び方に迷っている人、無理のある努力に疲れている人に向いている。お金を増やす方法そのものよりも、判断を誤らないための余裕をどう確保するかに焦点を当てているため、節約本や投資本とは少し違う読後感がある。貯金得意分野への集中、ストレス回避、変わりにくい条件での意思決定、自炊による支出圧縮といった要素がバラバラの話ではなく、一つの生活設計としてつながっている点が特徴である。類書が理想論や資産形成の技術を中心に据えるのに対し、本書は日常のコストを下げることで自由度を上げるという、より現実的で冷静な視点を提示する。派手さはないが、生活の土台を整えたい読者には実用性が高い一冊である。ご支援いただける場合は、ひろゆき、西村ひろゆき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。